hardest sessions because we've had so much.
And, 一番難しいセッションになると思うんですね。それは実はいっぱい食べたから。
And those that went to the onsen
are
soaked and sapped.
でもじっくり使って。
Those who've had a big meal tonight are full of beef and unbelief.
でもチキンいっぱい食って。ねえ、なんか、full of unbelief?
It's a joke. You're full of beef and unbelief. You get tired. You're sleepy.
でも眠いですよね。
So, but I think it's a very important topic as we finish the last session with the grace of giving.
で、最後この恵み、与える恵みというとても大事なトピックでいきます。
I want to talk about money and in the church.And then probably end kind of early and maybe open it for questions.
そして、まあ、お金ということ、もちろん教会におけるですね。で、最後は Q&A 行きたいなと思っています。
We don't talk too much about money here at Calvary Chapels.
カルベチャペルではお金ということあんまり話しないですよ。
But Jesus talked about money more than he talked about heaven or hell.
で実はイエス様は天のことも地のことよりもお金のトピック多いです。
So it's a very important subject.
これもとっても大事なサブジェクト主題だ。
And somehow Jesus knew how we handled our money would be how we would handle spiritual things.
で実はお金をどういうふうに扱うかというのが霊的なことをどう扱うかに非常に似ているという
。And sometimes people use the church to almost rob the Christians.
でもう本当に教会が言葉を選べばなんかクリスチャンを盗んでくるっていうんですかね。
We call it fleecing the flock instead of feeding the flock.
ですからこの羊を養うんじゃなくてこの羊を取っていくんです。
So there's some very important scriptures we want to look at that I think will help especially pastors and leaders as they talk about money within the church.
で教会の中でもうお金の話をするところの牧師でありリーダーのある方がこの今から扱う御言葉を見ることには有益だと思います。
If you could turn to 2 Corinthians chapter 8, we want to look at the first 6 verses.
で、第2コリントの8章、はじめ6節を見たいと思っています。
The Bible talks about Jesus inActs chapter 20 verse 35 saying it is more blessed to give than to receive.
使徒の働きの20の35でイエス様が受け取るよりも与える方がマシだ幸せだと言ってます。
And so we want to look at the grace of giving.
だから私たちは与える恵みというタイトルで話します。
The early church in Jerusalem, they fell on hard times.
で、実はこのエルサレム教会というのは非常に難しい状況の中にありました。
Difficult things were happening there.
いろんな難しいことが起こっていました。
They were rejected socially and economically.
で、この、社会的にも、それから経済的にも拒否されているような集団だった。
Because of their commitment to Jesus Christ.
それはイエス様に心を定めたからですね。
The Apostle Paul wanted to bring financial gifts to them.
ですからパウロはこの経済的な支援を彼らに与えようとしました。
To relieve the suffering, also to heal the bad relationships between the Jews and the Gentile believers.
で、このエルサレムにおけるこのユダヤ人と異邦人のこのぶつかり合い、そういうものも助けることも含めて経済的支援を捧げようとしました。
There were still some prejudice in the church at that time.
で、その時にまだ教会というのが偏見の中にあったんですね。
The church in Jerusalem was the mother church.
で、このもちろんエルサレム教会というのはどの教会に対しても母なる教会ですよね。
Does that make sense? Mother church?
母教会と言います。
And the other churches were established from the mother church.
で、この母教会から生まれたのがそこらの子教会ですよね。
The missionaries went out from there.
もうたくさんの宣教師が出ていて教会を作ったわけですね、最初の頃は。
And because of this, Paul thought that the Gentiles who were saved should comeAnd help out the Jerusalem church in their financial struggles.
ですからそういう異邦人が救われた人たちによってこのエルサレムの経済危機を助けるべきだとパウロは考えました。
Because the Gentiles had benefited spiritually, Paul thought that they should give back financially.
ですから霊的にはこのユダヤ人の恩恵を持ってあの異邦人を救われたんだったら今度は経済的なものを持ってユダヤ人をサポートすべきだと考えたんです。
And so Paul said he thought it was fitting thatthe Galatian church, or excuse me, thought it fitting that the、 Corinthian church should give an offering to the believers in Jerusalem.
ですからこのコリント教会においても当然お金を献金を集めてですね、貯金という形で書いてますけども、エルサレム教会をサポートすべきだと考えています。
The first letter Paul wrote to the Corinthians, they were eager to send the gift.
ですから第一コリントを見ると彼らはこの本当に献金したがってたんですね。
But a year had gone by and they didn't do anything.
でも何年か経ってくるといつの間にかそれやめちゃってるんですよね。
Now Paul in his second letter, 2 Corinthians, appeals to them on the highest level possible.
それでもう本当に今度は第二コリントのところにはもう最上級のですね、命令級でこの献金のことを言ってますよ。
Paul wants to awaken this sense of true giving.
でこの与えるということに目を覚ませとパウロは語っています。
And true giving is always an act of God's grace.
そしてこの与えるということはいつもですね、行動的な、物理的、行動的な神様の恵みを表すことになります。
Every dollar we give to missionaries, every dollar we give to any ministry should be an act of grace from God through us to
ですから私たちはそのミニストリーをしている人に対しても、宣教師にしている人にもですね、どのお金をしても、お金を出すにしても、私たちは実際的な恵みの行動になります。
Paul in these verses is going to describe a sevenfold or seven principles of the grace of giving used through the church in Macedonia.
で、これはこの7つの、まあ、7つにわたる与える恵みということが表されたマケドニアの例を今から分かち合いたいと思います。
Macedonia, their giving is an example for us and how we're to teach our people.And how we're to act in the grace of giving.
で、マケドニアの諸教会がどのように与えたのかを学ぶことによって、私たちもどのようにこの恵みを与えていくかということを学ぶでしょう。
So seven things very important, and it'll be brief.
で、大事なこと、7つのことを見ますよ。短いです。
So we begin in chapter 8, 2 Corinthians, verse 1 and 2 says, Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia.That in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality.
第2コリントの8章1節2節を読みます。さて、兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。苦しみの激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。
The first thing we see is grace operates in hard times.
で、この厳しい状況の中で働く恵みという。
Notice it said in a great trial of affliction.
で、ここに激しい試練の中にあってもという言葉があります。
Grace is operating in a great trial of affliction.
でこの激しい試練の苦しみの中で恵みが働いているのを見ます。
You see, here's the difference. Suffering often turns us inward.
で苦しみとかいうのは多くの場合私たちの内側に働きます。
It doesn't turn us outward.
私たちの外側に現れません。
When we suffer, we think about ourselves.
でも本当に傷ついているとき苦しいときって自分のことばっかり考えます。
We don't think about giving.
で私たち与えるなんてこと考えないです。
It takes a special work of grace to enable us.To minister to others when we're hurting.
でこれは恵みの本当に特別な働きで苦しんでいるものを通して他の人に与えるという不思議な技をするんですね。
And it's not normal to have joy in times of trial.
だからこの苦しみの中で喜びを持つなんていうのは普通のことじゃないですね。
And yet the Macedonian believers, they proved the abundance of joy is grace's answer to affliction.
ですからこのマケドニアの諸教会が溢れ出る喜びということでこの苦しみの中から表されるこの恵みを表したんですね。
There are example.
彼らは見本となりますよ。
Because a lot of people say, oh, I'm really hurting. I can't, you know, I can't do anything.
だからもう本当に今苦しいんですよ。もう何もすることできないんですよと多くの人が言います。
Grace says you can.
でも恵みにおいてはできるんですよ。
The second thing.
2番目のこと。
Grace operates in lean times.
で、この lean time.
極度の貧しさにもかかわらずとこう書いてあるのに与えてるんですね。 The word here, poverty, means rock bottom destitute.
で、これはもう、あの、極度の、あの、貧しさっていうのはもうそこに何もない空っぽということですよ。
Grace operates even when a person is rock bottom destitute because the Macedonians were.
で、この恵みっていうのは本当にそこまで何にもない空っぽになって、すっからかんになったのにまだ与えることのできる恵み。
But their condition didn't hinder their generosity.
だから彼らの、あの、状況が彼らの優しさを止めてしまうことはなかった。
In fact, their generosity abounded.
それどころか彼らのそのいい思いがさらに大きくなりました。
You see, God's grace is more noticeable in lean times.
ですからこの最悪の状況の中にかかわらず神の恵みは大きく表されます。
Giving is not measured by the amount that you give, but by the sacrifice.
だからこの与える時のこの尺度は与える額ではなくてどのぐらいの犠牲を払っているかによる。
It's easy to give when we have a lot.
たくさん儲かっている時に与えることは簡単かもしれません。
But when we have very little, it takes a work of grace to give.
でも私たちがほとんどない時にさらに捧げるっていうのはここに恵みの技があります。
Remember when Jesus compared the value of the poor widow's gift, just a couple copper coins, compared to the Pharisees who put in much?
あの宮でですね、たった2レプターを投げたあの貧しい婦人の話をイエス様してますよね。横でパリサイ人が音立ててたくさんお金を献金するのに対して、
And Jesus said she gave out of her poverty.
ですも彼女は持ってるものすべてを与えたと言ってます、貧困の中から。
So generosity is grace's answer to deep poverty.
ですからそのような与える豊かな心というのはこの恵みが全く貧しい中から現れるという不思議です。
So Paul goes on in verse 3 and 4. He says, For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministry to the saints.
3 and 4. 3節4節。私は明かします。私は自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。
So, Paul is saying that grace operates beyond our comfort zone.
ですからこの恵みっていうのは私たちが心地いいという範囲をはるかに超えて働かします。
It says beyond their ability.
で私たちの普通の能力のはるか向こうを働かします。
The problem with the Macedonians was not that they would give too little, but they would give too much.
ですからマケドニアのこの問題はちょっとしかあげなかったんじゃなくて、もう捧げすぎてるというぐらいの問題です。
It's been said that the poor help others, the rich help themselves.
で、この貧しいものは他の人を助けるのに対して、金持ちは自分を助けているだけだ。
The Macedonians gave beyond their ability to those they gave and they were the least able to give.
そしてもちろん、このマケドニアの人たちは自分たちが与えれるものを与えて、それ以上のことを与えています。
They had the least, but they gave the most. That's what Paul
is saying. ですから本当に少ないのかもしれないけど、彼らはもう最大級で捧げたとパウロは言っています。
So giving beyond our ability is grace's answer to our natural ability.
ですから、この出せる以上に与えているというのは、この恵みのなす技の答えですね。
The fourth principle, again out of verse 3,
3節から
is grace operates voluntarily.
でこの3節にある自ら進んでと書いてある。
Says they were freely willing.
でもう本当に自分で自由に喜んで捧げている。
They gave of their own accord.
で自分の考えで捧げていますよ。
This demonstrates Paul's teaching in 2 Corinthians chapter 9.
でこれはあの第1コリントの9章にもパウロは書いていますよ。
In verse 7, when Paul said, Let each one give as he, prosper, as he purposes in his heart.
ですから、一人一人は、おのずから自分に心に示された通りに捧げなさいと言って。
Not grudgingly or out of necessity, for God loves a cheerful giver.
だから、いやいやでもなく、その本当に強いられてもなく捧げなさい。
You see, they willingly give. They weren't forced to give.
喜んでですね、あの無理やりじゃなくて、喜んで捧げました。
Remember in Exodus chapter 35 and 36, it describes the collection for the tabernacle? They were to build the tabernacle and the holy articles, and so Paul said, bring all your gifts, your earrings, your gold.
で、モーゼやね。モーゼはみんなのイヤリングとか金とか持ってきなさい、宮のために作りますよって言ったんですね。
And we're going to boil it down and make the
で、溶かしてですね、その宮の金属にするということですね。
And finally, they gave enough, and Moses said, stop giving, we have enough.
もうどんどん余り持ってくるので、モーゼがもういい、もう持ってこなくていいって言ったんですね。
When is the last time you've heard a TV evangelist say, don't give anymore?
テレビでです、言ってね。
I've got enough.
もうお金送らないでください、もういっぱいですって言ったの聞いたことないですよね。
But you see, the Macedonians gave voluntarily, so voluntary giving is grace's answer to obligation.
ですから、マケドニア諸教会にしては、自ら進んで捧げた。これこそが恵みのなす技ですね。
You see, all these things are by grace, and they go contrary to the natural mind.
ですから、この恵みのなす技っていうのは、実は私たちの自然のリアクションに全く反したことを指していますよ。
But that's how God works.
それ、神様の方法なんですね。
So the fifth principle in verse 4 is grace operates with enthusiasm.
で、この4節のところに、熱心に私たちにと書いてあります。
They said, imploring us with much urgency, or begging us.
もっと心にこうやりたいっていう思い、熱い思いを持って捧げています。
All the Macedonians needed to hear is, those in Jerusalem, their brethren, were on hard times.
ですから、ただマケドニアの人たちが聞くべき声は、エルサレムの兄弟が苦しい時期を持ってますよ。
And they responded with enthusiastic giving.
ですから、もう熱心に熱い思いで捧げたい。
Paul didn't have to beg them.
でもパウロがもうお願いするって言ったことない。
Paul didn't give a sob story.
でもいろんな悲しい話とか写真見したりするわけです。
Paul said if he didn't say if you don't give the ministry will go under.
だからもう今捧げなければこのミニストリーはもう終わっちゃうんですよなんていうメッセージすることも。
But they begged Paul for the privilege of giving.
でどちらかというとパウロに捧げたいんだと彼らの方から申し出た。
So enthusiastic giving is grace's answer to indifference.
ですから熱心に捧げたいというのが恵みが普通の反応じゃない答えを引き出したということですね。
Notice verse 5 says,
5節見てください。
And this they did not as we had hoped, but first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God.
そして私たちの期待以上に神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げまた私たちにも委ねてくれました。
So the sixth principle is that grace operates and originates through the life of God.
そしてこの6番目の、定義はイエスによってしてくださったことによって捧げた。
They first gave themselves to the Lord.
まず主に捧げた。
In the same letter, Paul tells the believers that they were no longer to live for themselves, but for him who died for them and rose again.
で、同じコリントに書かれた手紙ですね。もう彼らは信者に対して、もはやあなたたちは自分自身のために生きてるんで、いや、むしろ死んで蘇った方のために私は生きてるんだと書いてあります。
And he said, for the love of Christ controls you.
ですから、キリストの愛が私たちをコントロールしてます。
When he writes to the Romans in chapter 12, verses 1 and 2, he talks about presenting our bodies a living sacrifice.
ローマ人の12の1のところで、あなたの体を生ける捧げ物としなさいと書いてある。
Present them because they're holy, acceptable to God, which is your reasonable service of worship.
ですから、それこそがあなたたちが神に受け入れられる清い供え物だ。
And don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind.
だから、この世と溶け合ってはいけませんって、あなたたちがこの恵みによって、新しく作り変えられなさい。
We are naturally selfish people, but when Christ comes in, He changes all that.
私たちは自己中心人間なんですね。しかしキリストがひとたび私たちの内を入って支配したときに、私たちは変えられます。
The life of God comes in and transforms us.
神の命が私たちの内に入ったときに、私たちは変革するんですね。
They first gave themselves to the Lord.
まず自分自身を神に捧げます。
So the life of God in us is grace's answer.To the life of selfishness.
ですから、キリストの命がうちに住むっていうことは、本当にこの恵みがなす答えとして私たちの自己中心からの解放っていう。
And the last principle, number seven, is grace operates by way of submission.
そして、7番目の理念なんですけども、私たちはそこに従うという。
Notice it says that they gave themselves to us by the will of God.
神の御心によって私たちに委ねてくれたと書いてあります。
Not only to the Lord, but to the leadership.
ですから、ただ主に捧げたんじゃなくて、リーダーシップに対してお任せしました。
The Macedonians didn't only submit to God, God's authority, but also to the spiritual authorities that God put over the people.
だからただ神に従いますと言ったんじゃなくて、神から立てられたリーダーシップの人たちに従ったんですね。
Hebrews chapter 13 verse 17 says, "Obey your leaders and submit to them."
ですから、ヘブル人の手紙の13章の17に、あなた方のリーダーに、委ね従いなさいと書いてある。
For they keep watch over your souls,
あなた方の魂を彼らは見張っているのです。
As those who will give an account.
そして、その彼らをに見張ってもらう人たちが。
So contrary to our independent nature, our rebellious nature, surrender to God's authority over us,is a work of God's grace.
ですから普通のリアクションで言ったら出てくるものと全く違った結果、反対の結果が出てくるというのは恵みが私たちになす技ですね。
I don't want to submit to any man.
で、私は誰かの支配なんかにの下にいたくないですよ。
But by God's grace, Pastor Chuck is my pastor.
ですから、でも神の恵みによって、チャック牧師は私の牧師です。
I'm more than willing to submit to him.
ですからもう本当に喜んで彼に仕えたいと思っています。
I have leaders around me that I'm over, but I gladly submit to them, when they have wisdom that I need.
ですから私の周りにいるそのリーダーたちに対しても私は本当にこの恵みゆえに大いに委ねて従いたいと思います。
So submission to authority is grace's answer to our willful rebellion.
ですから自分の上に主に立てられた権威に従うということは恵みがなす不思議の技です。
Our rebellious nature, I should say.
私たちは普通従いたくないわけですから。
So finally, consequently, notice verse 6. It says that...Yet for us, there, wrong Corinthians. There, he's laying out that the Macedonians, consequently, we urge Titus that as we had previously made a beginning, so he would also complete in you this generous work as well.
ですから、まあ、その結果として、この第二コリント8章の6節のところで、こう書いてます。それで私たちは、テトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めたんですから、それを完了させるように彼に進めたんです。
So he lays out the seven principles of grace operating in the Macedonian believers.
でこのマケドニアの信者たちを見本にして、7つのこの恵みで捧げるということに関して、書き上げました。
And then he says to the Corinthians, let this be the standard that you may be measured by and follow the same grace that you see in them.
ですからこれをスタンダードの基準にして、コリントの人たち、あなた方もこのように捧げてください。
And it is the same grace that should operate in us in our lives and also in our church life when we teach the people on giving.Or if there is a need, and present it before the people.
ですから私たちも同じようにこの教会の人々たちにこの捧げ物というか教えることは同じ理念でもって私たちは分かち合っていいと思います。
This is why Jesus said it is more blessed to give than to receive.
ですからイエス様は受けるよりも与える方が恵まれる。
There's greater grace upon the giver than there is upon the receiver.
与える方の方が恵みが豊かでですね、受ける方よりも。
That was pretty.I was thinking 20 minutes, trying to keep it 20 minutes. Was it
20? 20分でメッセージ終えたいなと思ったんですけども。
But any questions on that?
That's, ここでですね、
that's a big topic. It's a big topic.
大きな
giving in the church.
ですよね。教会に捧げるということに。ここで、まあ、質問を受け取りたいと思うんですね。